広報長崎国民年金特集号38ページ。平成30年2018年6月保存版。年金制度はすべての世代の方にとって生活に密着した大事な制度です。今回の国民年金特集号では、公的年金制度の仕組みをはじめ、国民年金の給付や保険料などについてご案内します。公的年金制度の仕組みについて。日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入する義務があります。公的年金には大きく国民年金、自営業者、学生、サラリーマンなどに扶養されている配偶者などが加入。厚生年金、サラリーマン、公務員などが加入の2つがあります。年金の加入者は、第1号被保険者、自営業者や学生など、第2号被保険者、厚生年金の加入者、第3号被保険者、サラリーマンなどに扶養されている配偶者に分けられています。平成27年10月から、共済年金は厚生年金に統一されました。本文下に図があります。図の説明。公的年金制度の仕組み。第1号被保険者。農業、自営業、学生。勤めていても厚生年金に加入できない方など。第2号被保険者。厚生年金に加入している方。第3号被保険者。厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者。第1号被保険者から第3号被保険者までは、国民年金、基礎年金の加入者です。また、第2号被保険者は、それに加えて、厚生年金があります。図の説明終わり。公的年金には、生涯にわたる保障、給付があります。公的年金に加入して、保険料をきちんと納めることで、人生の様々な出来事に対応した保障、給付を受けることができます。老後に支給される老齢年金だけではなく、病気や怪我などが原因で障害の状態にある場合に支給される障害年金、配偶者が死亡したときに遺族に支給される遺族年金などの保障があります。このうち国民年金は、すべての方が加入する制度として基礎年金という基礎的な給付を行います。こんな時に国民年金が支給されます。老齢になった時は、老齢基礎年金。受給資格期間が原則として、10年以上ある方が65歳から受けられます。支給の繰り上げ、年金額が減額になりますや、繰り下げ、年金額が増額になりますもできます。平成30年度の年金額は満額、40年納付で779,300円です。年金額は保険料を納めた期間、免除期間などを含むによって変わります。老齢基礎年金額を増やすためには、60歳以降に高齢任意加入をする。年金額に上積みするためには、付加年金へ加入する、月額400円を国民年金保険料に上乗せ、国民年金基金に加入するといった方法があります。ただし、付加年金と国民年金基金は同時加入できません。病気や怪我などで障害の状態になったときは、障害基礎年金、20歳前や国民年金に加入中の時、または 60歳以上、65歳未満で国内在住中に医師の初診を受けた病気や怪我による障害がある場合で、障害の程度が国民年金法の障害等級表の1級か2級に該当する方が対象になります。また、一定の保険料納付期間があることが必要です。20歳前の障害は除きます。平成30年度の年金額は、1級が974,125円、2級が779,300円です。いずれも子がいるときは加算されます。死亡したときは、遺族基礎年金、国民年金の被保険者または被保険者であった方が一定の保険料納付期間があるときに、その方によって生計を維持されていた遺族、子のある配偶者または子が受けられます。平成30年度の年金額は、子が一人いる配偶者、100万3,600円、子一人、779,300円です。いずれも、この人数に応じて加算されます。子とは、18歳になる年度末までの子、または20歳未満で1、2級の障害の状態にある子のことです。死亡一時金、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。1、配偶者、2、子、3、父母、4、孫、5、祖父母、6、兄弟姉妹のうち番号の順位で受給する権利があります。遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。家父年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。その他、未支給年金、家父年金などもあります。死亡された方の年金の加入状況や、受給の有無で遺族が受けられる給付が変わることがあります。国民年金の保険料について、平成30年度の国民年金保険料は月額16,340円です。日本年金機構から送付された納付案内書で、金融機関やコンビニエンスストアでお支払いができます。口座振替やクレジットカードでのお支払いもできます。詳しくは、長崎南年金事務所、電話 095-825-8705、長崎北年金事務所、電話 095-861-1582 へお問い合わせください。国民年金保険料の納付が困難なときは、経済的な理由なので保険料を納めることが困難なときは、保険料の免除、猶予などの申請ができます。申請して承認を受ければ、保険料の納付が免除、猶予されます。所得の審査がありますので、申請した場合でも承認されないことがあります。また、税の申告を行っていない方は、所得の確認ができませんので、必ず毎年申告をお願いします。免除、学生以外の方が対象です。免除には、前年の所得等に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。一部免除、4分の3、半額、4分の1が承認された場合は、残りの保険料を納めないと、その期間は未納扱いとなります。 納付猶予。学生を除く50歳未満の方が対象です。保険料の全額の納付が猶予されます。学生納付特例。大学、短期大学、専門学校などに通っている方が対象です。保険料の全額の納付が猶予されます。一部該当しない学校もあります。いずれも過去に未納期間がある場合に遡って申請できる期間は、申請時点の2年1ヶ月前の月分までです。免除、猶予などの手続きに必要なものは、本人確認書類、年金手帳または納付案内書、印鑑、代理人による申請の場合のみ、委任状、代理人による申請の場合のみ、学生は学生証または在学証明書、原本、免除、猶予などの手続き先は、中央地域センター8番窓口、各地域センター、事務所、地区事務所、年金事務所。表があります。納付、全額免除、一部免除、納付猶予と未納の違い。表の説明。老齢基礎年金について、納付は受給資格期間に算入されます。年金額に反映されます。全額免除は受給資格期間に算入されます。年金額には全額免除となった期間は保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が反映されます。一部免除の4分の3免除は受給資格期間に免除されていない4分の1の保険料納付で算入されます。年金額には4分の3免除となった期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5が反映されます。一部免除の2分の1免除は、受給資格期間に免除されていない2分の1の保険料納付で算入されます。年金額には2分の1免除となった期間は保険料を全額納付した場合の年金額の4分の3が反映されます。一部免除の4分の1免除は受給資格期間に免除されていない4分の3の保険料納付で算入されます。年金額には4分の1免除となった期間は保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7が反映されます。納付猶予学生納付特例は、受給資格期間に算入されます。年金額に反映されません。未納は、受給資格期間に算入されません。年金額に反映されません。次に、障害基礎年金、遺族基礎年金について、納付は受給資格期間に算入されます。全額免除は受給資格期間に算入されます。4分の3免除は、免除されていない4分の1の保険料納付で受給資格期間に算入されます。2分の1免除は、免除されていない2分の1の保険料納付で受給資格期間に算入されます。4分の1免除は、免除されていない4分の3の保険料納付で受給資格期間に算入されます。納付猶予学生納付特例は、受給資格期間に算入されます。未納は、受給資格期間に算入されません。表の説明終わり。免除した期間や未納の期間の保険料を後で納めたいとき、免除した期間、追納制度、過去 10年以内の免除期間、学生納付特例、納付猶予を含むについて、遡って保険料を納付することができる制度です。未納の期間、高納制度、過去2年以内の未納期間について、遡って保険料を納付することができる制度です。平成30年9月30日までは、過去5年間の納付が可能。こんな時は、国民年金の届出をお忘れなく。20歳になった時、サラリーマン、公務員以外の方、20歳に達した時からの加入となります。中央地域センター、8番窓口、各地域センター、事務所、地区事務所へ。会社などを退職したとき、年金手帳と退職年月日がわかる書類を持参の上、中央地域センター、7番窓口、各地域センター、事務所、地区事務所へ。サラリーマンなどの夫、妻が、会社などを退職したとき、あなたと配偶者の年金手帳と、配偶者の退職年月日がわかる書類を持参の上、中央地域センター、7番窓口、各地域センター、事務所、地区事務所へ。サラリーマンなどの夫、妻の扶養から外れたとき、あなたの年金手帳と、扶養から外れた日がわかるものを持参の上、中央地域センター、7番窓口、各地域センター、事務所、地区事務所へ。付加年金に加入したいとき、年金手帳または納付案内書を持参の上、中央地域センター、8番窓口、各地域センター、事務所、地区事務所へ。任意加入をしたいとき、高齢任意加入など、年金加入記録などにより必要な書類が異なりますので、長崎南、長崎北年金事務所へご相談ください。保険料の納付が困難なとき、免除などの制度がありますのでご相談ください。中央地域センター、8番窓口、各地域センター、事務所、地区事務所へ。口座振替の申し込みをしたいとき、預貯金通帳と、預貯金通帳の印鑑と、年金手帳、または納付案内書を持参の上、金融機関、長崎南、長崎北年金事務所へ。年金手帳の再交付、第1号被保険者の場合、納付案内書、または本人確認書類を持参の上、中央地域センター、8番窓口、各地域センター、事務所、地区事務所へ。お急ぎの場合は、長崎南、長崎北年金事務所へ。保険料を遡って納付したい。追納や高納などの制度がありますので、ご相談ください。長崎南、長崎北年金事務所へ。年金受給者の氏名変更。マイナンバーが日本年金機構に収録されている方は届け出不要です。認め印と年金証書を持参の上、中央地域センター、8番窓口、各地域センター、事務所、地区事務所へ、長崎南、長崎北年金事務所へ。年金加入者や受給者が亡くなったとき、遺族基礎年金、加付年金、死亡一時金、未支給年金、いずれかが支給される可能性がありますので、長崎南、長崎北年金事務所、中央地域センター、8番窓口へご相談ください。 平成30年3月5日より、国民年金の各種届け出は、基礎年金番号だけでなく、マイナンバーで行うことが可能となりました。マイナンバーにより、各種手続きを行う場合は、マイナンバー法による本人確認を合わせて行う必要があります。1、番号確認書類、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し。2、身元確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、旅券など。国民年金については、ホームページでもご案内しています。日本年金機構ホームページ、http://www.nenkin.go.jp/。長崎市役所ホームページ、http://www.city-ty.lg.jp/市民-shimin/13000/p000-000-p000-435.html。 電話でのお問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、 050で始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165。 長崎市役所中央地域センター総務年金係、電話 095-829-1137 直通。日本年金機構長崎南年金事務所、電話 095-825-8705。 日本年金機構長崎北年金事務所、電話 095-861-1582。国民年金に上乗せする公的な年金として、国民年金基金があります。お問い合わせ、長崎県国民年金基金、フリーダイヤル、0120-65-4192、または、http://www.nagasaki-nagasaki-kikin.org.jp/